これからお送りする番組は、2020年3月に放送した番組の再放送です。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は、毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
ここでコサナから番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、コサナ社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀道子です。
寺尾啓二です。
今月は4週にわたって機能性栄養素による真の悪玉コレステロールである小型 LDL コレステロールの低減というテーマで、小佐野社長寺尾啓二さんとともにお送りしています。今週はその3回目です。難消化性アルファオリゴ糖の小型 LDL コレステロール低減作用と題して伺ってまいります。先週までですね、はい、小型 LDL というのの悪玉っぷりを、はい、いろいろ教えていただいたわけですけれども、はい、今日初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、はい、小型 LDL コレステロールというのと、はい、いろいろな生活習慣病なんかの関連性というのを改めてもう一度復習していただけますでしょうか。
はいはい、私が言い続けたいところの一つっていうのは、これまで LDL コレステロールを悪玉だと言ってHDL コレステロールを善玉のコレステロールだって言ってきたんですけども、実はそれは違ってますよ。 LDL コレステロールっていうのは2つに分けて考えてくださいと。大型の LDL コレステロールと小型の LDL コレステロールに分けた場合、小型の方の LDL コレステロールが本当の悪玉のコレステロールであったっていう研究がこれまでにたくさんありまして、LDL コレステロールは全体としては悪くはなくて、小型が悪い真の悪玉だよっていうことを皆さんに知ってもらいたいっていうところで、1回目と2回目でお話しさせていただいたんですけども、
よくですね、はい、週刊誌なんかを見ておりますとですね、はいはいはい、LDL コレステロールというのはホルモン合成の基本になったり、はい、あるいは細胞膜、
はいそうですね、
必要なものであると、はい、だから下げるのは問題だっていうことなんですけれども、はいはい、それは LDL コレステロールの必要性を言っている、
はい、
でも LDL のコレステロールが高い人の中に動脈硬化がある、はい、いろんなことがある、
はい、
だから下げなきゃいけないんだっていうのが、はい、今の大きな基本の治療の中なんですけれども、はいねはいはい、実は大型だけが増えてたら問題ない、
はい、そうです。大型 LDL コレステロールは別に悪いものではなくて、どちらかというと必要なもので、一方で小型の LDL コレステロールは結果として動脈硬化を引き起こしたり、脂質異常症を引き起こしたり、糖尿病を引き起こしたり、脳梗塞を引き起こしたり、いろんな問題を起こすのは実はこれなんだということなんですけども、
小型だった、
はい、
下げなきゃいかん小型 LDL という、
はい、
小型 LDL 小さいから血管壁にくっついて、はい、そして血管壁の細胞の中に潜り込んでいって、はい、そしてマクロファージに異物だと認識されていって、はい、そういうのが動脈硬化につながったり、ねね、血栓、はい、いろんなものにつながっていく、はい、そうやって考えると日常生活の中 で、
そうです、ね、
私たちが小型 LDL を意識し、これを下げようと思うにはどうしたらいいですかね。はい、
小型 LDL を作ってしまう原因っていうのがもう今となってははっきりとしてまして、一つは中性脂肪が多い。中性脂肪と小型 LDL は相関がありまして、中性脂肪が多ければ当然小型 LDL が多いっていう相関が取れてるんですよね。それともう一つはインスリン抵抗性のある人はやはり小型 LDL が多いというところから、先週お話ししましたのは 脂質異常症治療薬であるスタチンとか、それから糖尿病治療ということで SGLT2 阻害薬、これを飲むことによって小型 LDL は減ります。ただこれはもう病気になった疾患のある人が飲むものであって、じゃあこれからその一歩手前で糖尿病の予備群の人、あるいは動脈硬化症の一歩手前の人、この人たちが小型 LDL は多いんだけどどうしたらいいんだろうというところで言うと、やはり食生活っていうことが大事になってくると思うんですね。
はい、そうするとじゃあ食生活、はいはい、どういうことに気をつけたらいいんでしょうか。
私は食物繊維をきっちりと摂る。食物繊維と言いましてもいろんな種類の食物繊維があります。その中で非常に効果的に小型 LDL を減少させるのに有効なものとしまして、難消化性アルファオリゴ糖っていうものがあるということがつい最近なんですけども分かってきましたので、こちらをなんとか日頃の食事の時に加えていただきたいと思ってるんです。
この難消化性アルファオリゴ糖というのは、はいはい、まだ初めてお聞きになる方もいらっしゃるかもしれません、はいはい、この難消化性アルファオリゴ糖というのは、はい、これはどういうものですか。
これは環状のオリゴ糖でして、英語名ではシクロデキストリンって言うんですけれども、こちらはデンプンを酵素で変換させてブドウ糖が6個とか7個とか8個積み重なって輪になったものを実は環状オリゴ糖って言うんですけども、その中の6つのものが実は消化酵素によって分解されづらい、それが難消化性っていうことなんですけども、難消化性のアルファオリゴ糖っていうものなんですけども、これが実は非常に小型 LDL を減らすのに有効であったということが分かってきたということなんですね。
ブドウ糖が6個つながって輪っかになっている、はいはいはい、まあ、シクロデキストリンとも呼ばれるもの、はいはいはい、これは私たちの消化酵素では消化できない、その結果難消化性、はい、
そうです。先ほど言いました6個と7個と8個が工業的に生産できるように今なっているんですね、
はい、
ブドウ糖が6個それから7個それから8個、うん、これをアルファ型ベータ型ガンマ型って呼んでるんですけども、その中で6個と7個のアルファとベータは難消化性なんです。
アルファとベータ、ブドウ糖が6個輪っかになったものと、はい、7個輪っかになったもの、はい、これは消化できない、
消化できない、難消化性、
はい、
でガンマオリゴ糖、はい、これはアミラーゼによって、つまり消化酵素によって分解していく、ブドウ糖に変わって体の中に入っていくっていうことが分かっているんです、
はい、8個になると消化される、はい、難消化性じゃなくなっちゃう、
はいで、はい、今回はそのうちの6個のアルファオリゴ糖が難消化性なので、これは食物繊維として有効ですよっていうことが分かってきたわけです。
ということで、はい、難消化性アルファオリゴ糖、これが小型 LDL 低減作用がある、
はい、小型 LDL 低減作用っていうのは実はつい最近分かったことなんですけども、実はアルファオリゴ糖が食物繊維として有効だっていうことはもう長年の研究で分かってるんですね、
はい、
でどのような効果があるかなんですけども、一つは食後の血糖値上昇抑制作用ですね、
はい、
これは一般的に特保であるとか機能性表示食品で一般的に広く知られてて、一般の人たちも難敵っていう言葉聞くと、あ、知ってるっていう人もいると思います。これ難敵っていうのは難消化性デキストリンのことで、ある会社で生産されているものが一般的に使用されているので、難消化性デキストリンって、これ不思議ですけども、デキストリンってオリゴ糖ですね、日本語に直すと。つまり難消化性のオリゴ糖のことを難消化性デキストリン、これ一般名なんですけども、これが一社の製品として今流通してて、難敵って呼ばれているものですね。それにもやっぱり血糖値上昇抑制効果とか、それから中性脂肪低減効果とか、いろんなものがあって、これが広く今特保とか機能性表示食品で利用されている。
これ気づいてるか気づいてないかは別として、はい、お茶からノンアルコールビールの形状のものから、
はい、いろんなところで使われてる、
様々な商品が出ておりますよね、
はい、ですから そういう意味で言うと血糖値上昇抑制にはこの軟滴を使えばいいっていうことは分かってて、それでその商品が出てるわけですよね、
はい、
でも中性脂肪、コレステロール、そういったところにどこまで効くかとか、うん、そういったところから全て調べていくと、食物繊維の中で実はアルファオリゴ糖ってすごいんですよ。例えば血糖値上昇抑制だけで調べていくと、軟滴とアルファオリゴ糖を比較した時、どちらも1日に 5g 取りましょうと、これは一緒なんです、
はい、
ところがコレステロールがいかに減るかっていうところを見た時には、
はい、
これは1日に 6g 摂取すればコレステロールは低減しますという基礎試験結果があるんですけども、これ軟滴だと 30g 必要なんですね。で、中性脂肪の場合には1日の食事として 6g 必要なんです。アルファオリゴ糖 6g 取れば中性脂肪低減効果がある、
はい、
軟滴の場合には15グラム取る必要があるんです。
15グラムを取っちゃうと、これは難消化性ですから消化しないわけで、腸の中に多くなると、
そういうことです。
下痢する人多くなりますよね。
そういうことです。ですからその点で言っても効果の差が大きくあって、
うん、
そういうような両方を比較したデータは揃っているんですね、
うん、
そこに持ってきて小型 LDL 低減効果を見ていくと、残念なら難敵にはその検討例がないんです。ですけれども、小型 LDL 低減効果をアルファオリゴ糖で見たら、中性脂肪を低減させる量を取れば、つまり 6g 取れば小型 LDL も低減するっていう研究報告が出てきたわけです。
減るっていうことは研究報告で分かってきました、
はい、
じゃあなぜ減るんですか。
それが実は中性脂肪低減効果、先ほど言いました 6g で中性脂肪は低減するっていうデータがある。そして血糖値の上昇も抑えられる、両方の効果があって、これは小型 LDL の低減効果があったんだろうと私は思ってますけれども、
そうやって考えると難消化性デキストリンも同じような機能を謳っている商品がたくさんあるわけですから、
はいはい、
これらも試験をすれば、
はい、
きっと同じような作用が出てくるかもしれない
けれ
ども、容量的に見た場合に、
はい、そういうことなんです。今表示されているものは 5g でいいとされているんですよね、
はい、
でもそれは食事あたりなんですね、
はい、
つまり1日は3回食事します、
はい、
ですから1日で見た場合には15グラム必要なんです、
はい、
これがきっちりと機能性表示食品として謳われてないところです。
あ、
それですから1回の食事あたりの血中の中性脂肪の上昇抑制効果で見た場合に、アルファオリゴ糖だと2グラムでいいわけです。一方で軟滴だと5グラム必要なんです。ですから15グラム取るということであれば、私は小型 LDL はどちらも取れると思います。でも実際のところ15グラムを1日に摂取するっていうのはちょっと取りすぎだと思うので、私はやはり1日あたり6グラムのところがいいんではないかと思いますけれども、
難消化性デキストリンも、
はい、
難消化性アルファオリゴ糖も同じような機能は持っている、
はい、
しかしその使い方や量、
はい、
やっぱり量の問題ですね。
そうですね。で、もう少し詳しく見ていこうと思うんですけども、
はい、
血糖値上昇抑制効果で見た場合に、はい、じゃあ軟滴とアルファオリゴ糖を比べるときに血糖値が上昇するっていうのはいつか、普通はご飯を食べたとき、
はい、
パンを食べたとき、芋を食べたとき、つまりでんぷんが入ってきたときですね、
はい、
でんぷんが入ってきたとき、それが消化酵素によってアミラーゼによって分解されてブドウ糖になって入っていく、だから血糖値が上昇する、これが一つです。もう一つ、甘いもの、砂糖を食べたとき、砂糖分解酵素が働いてブドウ糖にして体の中に入っていく、つまり甘いものを食べたときもそうだし、ご飯とかそういった主食を食べたときもやっぱり血糖値は上昇する。で、一般の食物繊維は全てデンプンに対して有効に働いている。でもアルファオリゴ糖の場合には砂糖分解酵素に対しても働きかけるので、結局甘いものを食べた時にも血糖値の上昇は抑えられる。これが血糖値の上昇抑制で、他の食物繊維と大きな差があるところです。で、もう一つは中性脂肪なんですけども、 1g で9グラムの中性脂肪を排泄することができる。これ驚異的な効果でして、これがあるから、実はアルファオリゴ糖は中性脂肪の上昇抑制をわずか2グラムでやってくれると。他の 何滴、他の食物繊維だと5グラム以上必要だっていうところにつながるわけです。
そうすると2グラム使えば18グラムの脂肪を、
はい、そういうことです。
うんちさんのままさようならと吸収されることなく出ていく、
そういうところがこのアルファオリゴ糖のすごさです。で、アルファオリゴ糖のすごいところってもう一つはコレステロールなんですよ。アルファオリゴ糖によって過剰なコレステロールは減らすことができるっていうところが分かった。つまり血糖値の上昇抑制、そして中性脂肪の低減作用、そしてコレステロールの低減作用、この3つに働くことから、ここまでしないと小型 LDL を低減することっていうのは非常に難しい、食事の中ではっていうことをやってのけているんです。
コレステロール、はい、まあ、これは油ですから、はい、私たちの体の中に入っていくには水に溶けたような状態、乳化された状態になってないと入っていかない、はいはい、それでその胆汁とかレシチンが働いて、はい、まあ、コレステロールが体の中に入っていきやすいようにする、はいはい、でそういう中に溶け込む率を 10% まで下げちゃう。
そう
するともうほとんど吸収されることなく
排泄することによって
されてしまう。
だからこういったところが効くので小型 LDL は減らすことができるっていうことが分かっている。
トイレから出てってくれる、
そういうことなんですね。
くれると、はい、好きなものは食べたいですね。
そうですね。
っていう、はい、変えられない生活習慣。
そうですね。私思うんですけど、砂糖も食べたいんですよ。一番いろんな甘味料ありますけども、砂糖ってやっぱり人にとって美味しいんですよね。で、そして肉類、特に霜降りって皆さん美味しいって食べてるじゃないですか、あれでも油の美味しいところって飽和脂肪酸って体にとって良くないところですよね、それでも食べてても食べたことになってなければ一番幸せですよね。
そうですよね、はい、機能性表示食品、こういったものの活用の大切さっていうのを、はい、まあ、私たちに教えてくれる結果なのかなというように思いました、
はいはいはい、
今週は小佐奈社長、寺尾啓二さんとともにお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。食後の血糖値上昇を抑えることが報告されているアルファシクロデキストリンを配合したコサナの機能性表示食品ピュアファイバーを番組お聞きの10名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナの機能性表示食品ピュアファイバープレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。